YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月7日火曜日、第402回 87.0MHz 学大 FM といいますと、いつものように、生け花摂取流は時期家元、マスの光春さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、で先週はですね、某テレビ局さんからの取材の後、渋谷に行ってトークソング関係のねミーティングがあったり、また週末には洋画にて劇団、池さんのね旗揚げ公演に伺い、またその翌日には原宿にて、イラスト&デザイナーの森田信彦さんの個展を拝見した後ですね、まあ以前の祐天寺五本木プロジェクトにてご一緒だった自然食レストランのね、花田ロストさんにお伺いするなどあって、まあとてもね、2月とは思えないほどの活動量と、移動距離に自ら驚きながらですね、それでもまあ今からね動いておいた分だけその可能性と大いなる期待を込めて、暖かい良き春を迎えたいものだと思わないでいられない、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、カラフルバードのダンス練習をはじめ歌の稽古にお芝居に、はたまた腕だけブリッジや逆立ちを頑張りつつも、自分が食べたものをノートに記入して見つめ直すカロリー計算にハマっている自分がすごく楽しいといったエンターテインメントの中にも、乙女とレディーを行ったり来たり、そんな学 F 第1週目サブパーソナリティといえばこちら、
こんばんは、阿久津香織です。
はい、そんな阿久津ちゃんとお送りしてまいります学大 FM ですけども、はい、阿久津ちゃん的には改めての
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。もう2月ですけどね、言ってもね。でもお嬢は1ヶ月飛ばしだったからね。
そうですね。
結局、だから第1週目ということなんで、1月の3日とか4日だと、
はい、
お店もまだね、開いてなかったりとか、まあ寒いので、お正月休みということで、お嬢の登板がなかったということで、はい、今月、今年になってから初登板という方でね、
はい、
ことで、いかがでしたか、どんなふうにお過ごしでしたか。
そうですね、12月の25日にライブがあって、
はいはい、
その時にダメ出しをもらったのをなんとか改善しようと思って、
ライブがありましたね、
はい、歌ったり、
はい、
なんとかリズム感つけようと、ダンスを踊ってみたり、
はいはいはい、
と思って自分の欠点を克服するためにやってましたね、
うん、そうなんだ、はい、でその中に一環としてブリッジがあったりとか
ブリッジがあったり
逆立ちがあったりみたいな、はい、どうですか、ちょっとは、まあ、だいぶ補えるようになりましたか。
なんとか大丈夫になってきました、
ね、あ、そうですか、はい、CD の方の売り上げとかいかがですか。
CD は、結構皆さんに買っていただいたり、あと福島の方で
ちょっと、おー、すごいじゃないですか。
お母さんの職場の方がみんな興味持って買っていただいたりとか、
今日も早速学 F 始まりにね、
はい、
ご常連の方に100枚単位で買っていただいて、
100枚単位で買っていただいて、
じゃああと99枚お願いします。
99枚
お願いします
お願いします
みたいなね、でももうこの前のね、そのライブとかでもだいぶそのファンの皆さん集まっていただいて、
はい、
盛り上がっている様子でしたけども、また早速ライブの方が決まっているということなんですけど、はい、どんな状況ですか。
2月10日と2月の23日に決まってまして、
うん、ほい
ほい、2月の10日はカラフルバードでの出演と、うん、
はい、
阿久津香織単体での出演になります。
単独ライブですか、もう早速。
なんか GS の所属者のライブがあって、
うん、GS っていうと私たちの場合だとタイガースとかテンプスターってことになっちゃうんですけども、
そうじゃなくて、自分の所属してる事務所、
うん、グローリースタイルプロモーションって GS 違いだ。そうですよね。ね、
すいません、GS 違いでした、はいはいはい、が主催するライブがありまして、
うん、はいはい、
そこでカラフルバードがゲストとして出させていただくんですけども、その GS レコーズライブというものがありまして、そこにカラフルバードから唯一、うん、阿久津香織単体で出させていただきます。
でもそ告知ちょっともうさ冒頭 であれですけど時間なくなっちゃできないんで、もうバンバンやっちゃいましょうよ、
はい、
先に、
2月の10日の18時から、
うん、
秋葉原の、
はい、
秋田犬というライブハウスで、
秋田犬、
はい、
ほうほう、もう変わった名前だね、
はい、そう変わった名前なんです、
はいはいはい、それで
で、と、あ、チケットが1500円のワンドリンク500円が2000円になります、
うん、はい、なるほど。
なんかすごいいろんな出演者の方が出てくるので、
はい、
多分見応えたっぷりだと思います。
見応えたっぷりと。
よろしければぜひお願いいたします、
はいはい、あちらに向かって言ってた方がいいですよ。
お願いいたします。
何でもかんでもそのうちマンション買ってくれとか車買ってくれみたいなことにならないようにせいぜいお願いしたいと思いますけども、ああそうですが、また買い金かねないからねまあまだ冗談としても、その方向は匂いいかがですか、お芝居とか。
お芝居の方はまだないんですけども、うんうん、2月の23日の木曜日に、
はい、
アニドルさんという、
アニドル、
はい、
ということはアニメですね。
そう、アニメとアイドルを合体させた方がいらっしゃいまして、はい、そこのライブさんに出させていただきます。
ご活躍じゃないですかお忙しいですね。
ありがとうございます。頑張ります。
すごいじゃないですかね。はいはいはいはい。
こっちの方がまだちょっと詳細の方が分からなくて、よろしければ、
うん、その辺は詳しくは
私のブログを、
なんて言いましたっけ、
カオリンジャーで多分検索していただくと、
カオリンジャー、
はい、
え、キバンダペリカンじゃなかったの。
キバンダペリカンではなく、ちょっとアクツカオルでやっていこうと思いまして。
ああそうなんだ、
はい、多分カオリンジャー、
カオリンジャー、
ジャーはカタカナで、カオリンジャーで調べると多分アメーバのブログにつながると思うんですけど、
そこで検索していただければ、
はい、
アクちゃんのスケジュールが
わかります、
モリモリとわかるようになっていると、
はい、もし出なかった場合アクツカオリで検索してください、
うん、ああそうですか、はいはいはい、まあまあそれでもね、体調の方は問題ないですか、
はい、体調の方はお腹が痛いです。
お腹が痛いとか言うんじゃないいい若い娘がはいはいはい、まあまあそれでもね、ラジオにお越しになっていただいて、これトークしていただくぐらいですから、まあそこそこね、
はい、
まあそういった部分も踏まえて頑張っていただければなというふうに思いますけどね、
はい、
まあ体調にはでも気をつけてくださいな。さあそんなことでね、あくちゃん今年初めてのご出演ということで、素敵なゲストの方をお待ちかねのことでね、
はい、
早速じゃあ始めてまいりましょうか、
はい、
いつものサンママンことキーボー伊藤と、
あくつかおりの
学内
FM、
本日も始まりました学大 FM ですけどね、はい、学大 FM なんかあれ噂によると結構人気、はい、人気みたいよ。
おお
勝手に言ってる部分もあるけど、
やりましたね。
何気にっていうかね、結構ご出演希望があったりとか、ちょっといろんなね、そういうこうメディア的なアプローチがあったりとか、だからお嬢もね忙しいとは思いますけども、はい、学芸部のことを忘れなく、
はい、
ちょっとよろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、だってお嬢は本当にアクちゃんと一緒にね、悪魔の時間やってたりとか、カラフルバードもあるし、大変じゃないですか。
いや大丈夫です。
そんな中で大丈夫ですか、ね、はい、もう皆さんほらたくさん応援してくださってる方おいでですから、
はい、
学芸部も含めて、ま、たそこからこういろんな意味で、チャンスをつかんでものにしていただくというか、そんな風にしていただければありがたいなと思ってますし、
はい、
ついでにサンママもよろしくねみたいな、
はい、
そこはちゃんと売り込んどかないとね、
はい、
どこで何が起こるか分かんないからね阿久津香織がもうメジャーデビューで AKB49 になるかも分かんないじゃないですかねそれでなんかそうなった時にね、ちょっとサンママ頼むよって言ったら、どちら様でしたっけみたいなこと言われてもさもう私寂しくて死んじゃうかもしれないから。
そんなこと大丈夫です。
そんなこと大丈夫ですか、
はい、
ね、はい、そういうことだけ一つお願いして、
はい、
番組の方今日も元気に始めてまいりましょう、
はい、
早速ですけども本日の書き込みメールの紹介ですね、まずいただいておりますのは、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さんからいただいてますけども、現在ブランディングが進行中の株式会社アイヤ、ひらがなでアイヤのスイーツ開発プロジェクトが日KMJ1 月25日号に大きく取り上げられたり、また、日本一のハイドロカルチャーの、観葉植物生産農家の、三浦園芸さんの河原カルチャーが東京有楽町のプラザ 特設コーナーにて販売が行われ、次回は8日水曜日から10日金曜日と開催されるギフトショーにて発信いたします。詳しくは三浦園芸さんのホームページにて、また来月13日月曜日は東京国連大学にて世界が期待するエクセレンスな日本ディスカッションのパネラーとして参加決定ですということでね、まあ、こちらはもう毎度ご紹介してますように名古屋愛知県の方で、ね、拠点にご活躍の総合プロデューサー安藤隆二さんなんですけど、まあこうやってね、学園つながりインターナショナルに活動して、ご活躍の方たちもやっぱり大勢おいでなんで、
はい、
そういった意味で言うと学園もまたいろんな意味でねちょっとどんどん頑張っていきませんと、
はい、
ですから国内にとどまらず、
はいはい、
カラフルバードもね、フランス公演とか、
フランス公演、
ブタペスト公演とか、
ブタペスト公演
とか分かんないけど、モルジブ公演とか、いろいろ行きたいじゃないですか。
そうですね。
頑張ってね。なんかちょっとアメリカでのこうね、活躍みたいなものを視野に入れつつ。
頑張ります。
その辺いかがですか？ちょっとこう、アメリカのブロードウェイあたりで。
ああ、そこに行くまでにはまず。
まず。
みんなの個性を高めないとダメですね。
ああ、そうですか。やっぱり日本を席巻してからっていうことですよね。
日本で席巻してから。
AKB を、まあ、潰してからみたいなことですか。
ああ、そうですね。
そうですよ、大胆な声やな。そうですか。そこはね、でもそれぐらい言っといてもいいでしょ。でも新人だからね、それぐらいのやっぱり夢といいましょうか、体毛っていうのをね、抱いて頑張っていただきたいなというふうに思いますよ。
はい。
はい。まあそんなこんなでね、あちらこちらで頑張っておいで、そういった部分でいうと、日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さんね、侍日本プロジェクトのね、安藤隆二さん、ますますのご活躍をご期待申し上げております。続いて。
はい。書き込みができるようになりました。
はい。
古藤祐樹さんです。学大 FM サイトをご利用の皆様。年末頃からスパム投稿が多くなり、スパムであると判定するレベルを上げていたのですが、本来掲載すべき記事もスパム扱いされる場合が多くなっておりましたので、
はいはい、
一時的に判定を緩くしています、
うん、
スパム投稿が掲載される場合もあるかと思いますが、後日手動で解除していきますので、ご承知おきくださいませ。
よく読みました。はい、ご承知おきくださいませということでね、これはまあ古藤祐樹さん第5週目サブパーソナリティの古藤祐樹さんなんですけども、彼女にはこの学大 FM のウェブサイトをね、
はい、
もうそろそろまあそもそもがコーディネートしていただいて、で、まあ、今でもその管理を続けていただいているわけなんですけど、先週の放送 にね、はい、第5週目がありましたからお越しいただいて、まあいろいろとそういったことで、スパム。スパムはわかりますね。
わからない。
あ、わかんないですか。あの、BBS ってほら、要するに書き込みのメールをいただくのに、
はい、
あっちからこっちからそういう妨害のその書き込みがあるんですよね。そういったことで、結局、普通のノーマルな書き込みに支障が出たらいけないのでということで、ここのところちょっと年末からすごく多かったんですよ。で、それを古藤さんにお願いして、そういったことのないようにというご手配をいただいたんですけどもね。まあ、しかし、どういうわけだから、この古藤さんと変なって言ったら変ですけども、マスターとなんか ずいぶん意気投合しちゃって、変な大型コンビが出来上がってですね、なんか盛り上がっちゃって、ダメだよって、キーボード、なんか3万までダメだよって、2人で大型同士 A 型を攻め合って、なんだかダメ出しばっかりで、もっと面白くしていかなきゃダメだよみたいなことになっちゃってさ、やりましょうよって言ってんじゃないですかみたいな話してたんだけど、まあそれはまあ、古藤さんもね、以前からそういうふうにこう学芸府にも長きにわたってお付き合いしてくださって、いろいろこうアイデアとかね、サジェスチョンをいただきながら、こういったちょっと見えない部分でも、の下の力持ち的な形でね、ご協力いただいてるんで、また今後とも引き続きよろしくお願いしたいと思いますし、皆さんもまたできたら、こういった方たちに支えられて学園は、まあ、今年で8年目になりますけどね、やってるんだということを、少なからず意識していただきながら、放送に乗っかっていただくとありがたいなというふうに思ってる次第ですね。さあ、そんなこんなで、昨日、学大 FM で大変お世話になりました、株式会社オーシャンインベストメント、坂下慶吾さん。本当に刺激的な時間であれほど緊張するとは、カチコチの自分に笑えます。この度は古藤さんとのご縁でこんなに素晴らしいラジオにご招待いただき本当に嬉しいです。これを機会にぜひ今後ともよろしくお願いいたします。インファームのオーナーのインパクトにも驚きました。人としての魅力、男としてのモテる要素など勉強になりました。お、勉強になったそうですね。また収録後のお食事でご提案いただきましたシンクタンクメディア露出の件ですが、同友会の青年部でそのような要素がないので、こちらはぜひぜひ提案させていただきます。伊藤さんの強力な人脈と実績、知名度にもお力添えをいただけたら幸いですということでね、ますます 良くなるホッケの太鼓、
はい
ね、古い例えで恐縮ですが落語家でも言わないような例えですけどもまあまあますます良くなるということでどんどんね、こちらの前回古藤さんの時にゲストでお越しいただきました、オーシャンインベストメントのね坂下慶吾社長ですけども、そういったネットワークがどんどん広がっていくとねいろんな意味でまた、可能性とかそういった期待値が広がってくるのが、まあ、ありがたいなというふうな部分と、こちらとしてもそういうのをこう着実にね、相互扶助的に、良くしていきたいなという思わないではいられないですね。はい、そんなこんなでまた坂下慶子さん、今度はまたリラックスしてねお出かけになっていただければなというふうに思いますよ。はい、続いて、
はい、昨日はありがとうございました、はい、佐藤陽介さんです。キーボーさんたちのおかげでとても楽しく喋れました。まだまだですがこれからもよろしくお願いします。次回は終わった後ぜひご一緒に飲ませてください。
あ、これはもう久しぶりにですね、明日カラーというユニットで、
はい、
ベースを担当しております佐藤陽介氏、古藤さんの、まあ、弟分だったりとかね、学園F の男性若手男性スタッフとしては唯一の、佐藤陽介氏なんですけど久しぶりにあの学園 F に遊びに来てくれまして、まあ、そんなこんなでね、楽しく喋れましたと。で彼は、まあ、なかなかちょっと若くて、自分のユニットが、まあ、忙しかったりで学園 F に参加できなかったりとか放送終わった後、まあ、まっすぐ、帰んなきゃいけないっていうようなことがあってね、次回は終わった後ぜひ一緒に飲ませてくださいって、まあ、大体基本的にはあのラーメンとビール大好き人間なんで本当は飲みたかったんだろうけどねなかなかまたそうもいかないんで次回はねぜひまたゆっくりとやりましょう。彼も本当にそういった意味じゃもうミュージシャンとしてねアーティストとして本当に頑張ってんで楽しみですよ、
はい、
おじさんはみんなさんが頑張ってんでだからまあおじさんも頑張らないとね、うん、何目パチクリしてんのお前も頑張れよみたいない
や頑張ります
頑張ります、
はい
ね、はいはいはい、まあ、そんなこんなで、佐藤陽介さんまた大の月の時はですねお出かけになっていただきますようにお待ちしておりますよ。続きまして、独演会および落語会のお知らせです。立川流は立川雲水さん、2月16日木曜日に独演会開催いたします。場所は日暮里サニーホール、時間が19時開演です。前後しますが、2月の14日は同所にての一門会で中取り予定、かっこ鳥は流師匠です、かっことじる、13、17の上野広小路での一門会では、取り予定です。ご来場お待ちいたしておりますということでね、まあまあそんなこんなで立川流の落語会ございますので落語に興味と関心がおありの方はねどんどんとお出かけになっていただければと思いますよ。はい、続いて、
はい、昨日はありがとうございました。劇団三国渡辺英子さんです。
あー、英子ちゃん、
まさか伊藤さんにお会いできるとは思いませんでしたので嬉しかったです、
はい、
昨日も素敵なお話が聞けました、
うん、
おっしゃる通りやはり頭で描くことも大切ですが、うん、それを実際に行動にしてみないと頭でいくら理想が膨らんだって意味がないですね、
うん、
とりあえず今掲げているプロジェクトを成功させるため動き出すべく千本桜さんとのご詳細が決まりましたらまたご連絡いただけたらと思います、
はい、
伊藤さんも体調にはくれぐれもお気をつけて。それでは失礼します。
はい、これはもう劇団三国さんのね吉田秀さんとの、ご一緒にそのゆかっぺりさんなんかとね立ち上げられた早稲田の方でね劇団三国というその公演を去年に立ち上げられて、でまた早速どんどんその公演をやっていこうじゃないかということでね、どんどん進めておいでなわけですけども、まあ私どもなりし、また学大 FM 絡みで新しいそのプロジェクトにね、ご参加いただくというふうな形で、だからね、まあそれこそね、カラフルバードさんも拝見し、アクちゃんとエミチョさんのねお芝居も拝見したりするんだけど、去年の暮れからね、まあまあ去年の暮れからってこともないんだけど、ここのところ実体的にねそうやってお付き合いで、いろいろなところにこう足を運んだりとか何かを拝見したり見せていただいたり、そういうこう、お話をさせていただくような機会が多いっていうのは実体的に感じられることなんで、それだけやっぱりね学園 F もなんだかんだ言いながら私が、気づいてないというか、まあ、気づいてるからは言ってるんですが、それだけネットワークが本当に具体的に広まってきてるということの実証だろうね、
うん、
だから先週なんか3、4ぐらい3つか4つぐらい イベントに参加させていただいたりとか、お芝居見に行ったりとか、うん、そんな風にしてましたからね。うん、だから去年の暮れもやっぱりあのダブルヘッダーで、ね、新宿のお嬢のところの、うん、お嬢は出てなかったけどね、うん、舞台見せていただいたりとか、だからお嬢なんかもますますこれ忙しくなってきた時に、初めて、あ、キボさんが言ってたけども、忙しくなるっていうのはこういうことなのかなとか、人とその付き合いの広がり方っていうのは、こういうふうにして、ワールドワイドになりつつあるのかなっていうのを実感するときはね、もう今すでにそうなっておいでかもわからんけどね、あの、そういうときにまたこう、そういうお付き合い大事にするとかね、まあ、無理しない程度にっていうことはあると思うけどね、うん、もうおじさんなんかもう、そういう意味ではもう無理、無理。無理ですもん。だけど今まだこう動けるうちにね、あの動いておけばそういったこうあのいいこともあるのかなと思うし、またそれとね、そういう衝動に正直でいられるっていうのは嬉しいよね、うん、っていうのはもうそれはたださんにその打算的にあのそういうのを見に行けば喜んでくれるだろうとか、また来てくれるだろうということじゃなくて、本当に見に行きたいという衝動、うん、そういうのにこう駆られるっていうのはやっぱり自分が好きでやってることだし、あの素直にそうやって動けるのはありがたいなというふうに思ったですよね。うん、だからまあそういった意味で言うとね、あの今日のゲストの方なんかもそうなんだけど、見せていただいてね、ただ行った中でえこれみたいなのがあるとちょっとがっかりしたりとか、えこれなんだみたいなことがあったりすることは確かにないことはないですけどね、まあ、その辺はちょっと後で具体的にまたお伺いするとして、まあまあそれぞれにあるんで、ただそういうこうネットワークの広がりみたいなものは大変面白いかなと思ったりする次第ですね。最後になりますけども、温かく体に優しい蒸し料理、おかげさまで人気です、幡ヶ谷蒸し八店主さんから NHK 朝一の蒸し料理料理特集で当店が取材されました。放送予定は2月14日火曜日朝の8時15分から9時54分ですので、ぜひご覧くださいと。また歓送迎会、謝恩会、誕生日会、お花見の予約もだいぶいただいておりますと。見頃は3月27日から4月7日頃ですと。地元のお客様ご要望の日替わりランチ800円が大好評ですといったことでね。幡ヶ谷、お嬢は幡ヶ谷とか行かれることある？
幡ヶ谷は、あ、稽古の時に何回か行きます。
なっちゃんがね、あの辺は、
ね、
テリトリーっていうかな、
ね、
ホームだよな。はいはいはい。まあまあ、それにしてもね、あの幡ヶ谷蒸し八さんもね、蒸し料理で、まあ、花見のシーズンには本当にこう、店の前にね、お花がこう咲いてるのを見ながら、蒸し料理がいただけるようなお店なんでね、お近くの方とか、また興味と関心のある方はどんどんお出かけになっていただければと思います。そうだそうだ、あとはこれね、おはがきでいただいたんだわ。これこそ最後のになりますけども、これは庶民文化研究科、学F の顧問とも称させていただいております、町田忍先生から、お世話様です。私のチョココレクション、約1000点を展示しました。3月24日の上映、またですね、アンドですね、3月24日上映の森田芳光監督子、もうだから亡くなられたからね、森田芳光監督映画、僕たち急行 A 列車で行こうに出演しますということで、町田先生もいよいよ映画出演ですね。まあそういうことで、ご案内ですけれども、こちらのイベント的には少年少女の甘い思い出チョコとキャラメル展ということで、浅草の方でですけどもね、2012年1月31日から3月25日まで、開演していらっしゃると、入場料が無料、お時間の方は10時から6時まで、年中未休ということですね。町田忍三遊亭アホマロコレクションでお楽しみください。場所は30坪の秘密基地ということで、台東区は雷門 1-14-6 黒沢ビル2階、電話番号問い合わせが 03-5830-8130 03-5830-8130 ということですね。チョコレートどうですか、お嬢。あ、バレンタインだからちょうどな。
ああ、そっか、バレンタイン、ちょうど2月14日入ってますね。
はいはいはい。
美味しそう。
美味しそうって、ねえ、嫁入り前の若いお嬢ちゃんが。
これ本物のチョコレートが。
パッケージに決まってんだろ？
はい。
しかも、ね、そんな昭和とか大正の頃のチョコレート、今現物であったら逆に怖いだろ、それ。
ね、
まあ、あるのもあるだろうけど、間違っても食えないわな。 そこは
ちょっと食べられるのかなって期待しちゃいました。
いやいやいや、まあだから行けばそれなりに今時のチョコレートは販売してるのかどうか分かりませんけど、まあ興味と関心がおありの方はね、
はい、
チョコレートのコレクション1000点ということなんでね、お出かけになっていただければなというふうに思いますよ。さあそしてですね、今日ちょっとたまったアクシデントと言いましょうか、ちょっとうまく連絡が取れなくて、行き違いになってしまって、今日本来ならゲストにお越しいただきたかったんですけども、連絡がうまく取れずにですねお越しいただけなかった、わらバスで、カタカナでわらバスで、わらバスでじゃないですよ、わらバスで、こちら演劇集団さんなんですけどね、2012年2月17日から2月19日、ですからこれはわらバスでさんで検索していただくのがよろしいのか、どうなんでしょうね、千本桜ホール三田社長からのご紹介だったんで、千本桜さんをご覧になっていただいてもよろしいんじゃないかと思いますけども、とにかく、そちらの公演がですね、17日から19日の予定で、料金が前より1500円、当日2000円という形でですね実施されますね。劇団窓口の方が0904954921617 0904954921617でお問い合わせいただきますと、千本桜ホールさんでの、公演、わらバスでさんのですね、公演がご覧いただけるというふうなことでですね、今日お越しいただいたのはどちらのお嬢さんだったの、玉木さんだったのかな、玉木さんと、違うかな、演出家のこれ渡辺さんがお越しになっていただいたのかな、で女優さんだと思うんだけども、そちらの方とお二人お越しになっていただいたんだけど、残念ながらそのブッキングはうまくできてないなくてですね、ご出演いただくことができなかったんですけども、今度また、折を見てですね、改めてまた舞台がかかるときとか舞台が終わった後にでもね、ご報告に学芸フォアってお出かけになっていただけたらありがたいなというふうにね思いますけども、だからまあ長くやってていろんなことありますよ、そういった意味で言うとね、お嬢のはそういうトラブルとか、困ったこととかそういうことないですか、今のところ大丈夫ですか。
今のところ大丈夫です、
ね、大丈夫ですか、
はい、
ね、まあ、そういうのはまたそういうアクシデントとかそういうのもありますんでね、気をつけながら、まあ、それぞれに頑張ってまいりましょう、
はい、
そんなことで本日の1曲目さあお待たせしましたけどね、第1名アシスタント阿久津香織さんといえばご自身でもダンス&、お歌を歌唱されるカラフルバードのナンバーからということになりますけども、さあこの辺はいかがですか、ちょっとなんかコメントとかいただければ、
これは阿久津香織じゃなくて黄ばんだペリカンなので、
めんどくせえんだ、
そうなんです、
そうなんですか、
阿久津香織とまた別な人格の、実は双子の生き別れの妹みたいな感じの設定でやっていこうと思ってます、
設定でねやっていこうとね、まあ、それバラしちゃうのは嬉しいよね、言い張るやつがいるからね、なんだかんじはね、まあ、それはそれでいいんだけども、そういうコンセプトですから結構なんですけどね、じゃあ、まあでもそのお友達の黄ばんだペリカンさんの、はい、もご一緒だというですね、はい、ナンバーあなたの方からご紹介していただいて、その後に本日のゲストをご紹介してまいりたいと思いますよ。さあそれではアクちゃんの方からご紹介、
はい、カラフルバードデビューシングルで鳥肌です、
はい、
どうぞ。
世界へ羽ばたけ空の
はい、そんなこんなでね、聞いていただきましたカラフルバードさんのナンバーでね、鳥肌という曲でございましたけどね。さあ、そんなこんなで、今日の時事ネタに行きたいところですが、ここでね、ゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストは前回祭りの準備さんのご紹介にてね、彼らとご一緒によるご出演だったわけなんですけども、今回は、先週の原宿デザインフェスタにてですね、アートピース展をご好評のままに、終えられたばかりということで、その結果報告と次回のお知らせで、また今後のですね、学F並びにサンママンとのコラボレーションについて、そういったことを兼ねたですね、お話を伺うべく単独にてお越しいただきました、デザイナー&イラストレーターの森田信彦さんです。ようこそ。
ありがとうございます。こんばんは。
はい、こんばんは。さあ、はい、あ、ね、遅れた拍手大変
ありがとうございます。ありがとうございます。
まあまあ、でもそれにしても、森田さんは、去年ですよね、結局ね。今年になってからだっけ。
こちらに来たのか
な。音楽 F に出演してた。
あれですよ、前に出たんです。
あ、そこそこ。
はい、1月の24日に出させてもらったので。
はい、あ、そこそこ、出すぎ。
そうですよね。びっくりしました、まさか。
いや、そうじゃなくて。はい、私がお願いしたんだもんね、今日はね。
はい、はい、大変嬉しいことに。
いやいや、
はい、お会いいただきまして。
それはまあ、何かっていうと、まあ、はい、ちょっといろいろね、スケジュールのあれがあって、はい、たまたま今日ゲストの枠が空いちゃったんで、いかがでしょうというふうなことで、お伺いした。火曜日はね、この時間が、
そうなんですよ。
休みなんだと。
そうなんです。
これはもう、関東日だということで。
そうなんですよ。いつもだったら夜11時とか12時まで働いてるんですけど。
うん。
火曜日は、
はい、
なるべく。
で、またちょうどね、はい、お仕事煮詰まってる時だし。
そうですね。
これはまあ、ちょうどいいや
と。はい、すごい、はい、嬉しかったです。まさか、こんなすぐに呼んでいただける
とは思わなかったので。いやいや、本当に私としても、だから、この前もデザインフェスタを見せていただいた、はい、っていうこともあったんでね、あの時私が、お目にかかれてたら、はい、お声かけなかったかもわかんないけど、
あ、そうなんです。
会えなかったからね。
はい、
だからまあ、そういうこともあったりとか。はい、で、あとは、まあ、本当に、ご相談したいこともあったし、はい、ということなんですけども、それにしてもどうでしたか、前回の放送にご参加いただいて。
いや、もう前回の放送は、本当楽しかったです。はい、
ああ、ですか。
はい、まあ、吹上さんと西さんと、
はい、ご一緒でしたけどね。
はい、出させていただいたんですけれども、もう嬉しくてですね、次の日、早速、うん、まあ、自分が出てるんですけれども、
いやいやいや、
聞きながら仕事しまして、
はい、あ、そうですか。
あ、やっぱこの仕事してるとどうしてもやっぱ毎日不安なんですよね、
う
ん、
そうかな、
いいデザインを提案しないといけないっていう毎日こうプレッシャーがあるんですけど、ああいうの聞きながらやると自分がラジオに出れたっていうちょっとした緊張、あの、なんていうんですか、緊張感じゃなくて自信になるので。
なるほどね。
はい、それを聞きながらやると気分も楽になって仕事ができるな
と。あくっちゃんよりも多分聞いてくれてるよ。あなたなんか放送聞かないでしょ。だって
私は一応聞こうと思ってダウンロードはするんですけど、
多分ハマると思うからやめとけ。そこはそれでいいんだけど、そうじゃなくて彼はこの前の前に学大 FM にご出演していただいたんだけど、はい、そのお連れいただいた祭りの準備さんっていう方たちのご紹介で来ていただいたんだけど、なんとその以前から聞いてるって言うんだ
もん。
もうヘビーローテーションじゃなくてヘビーユーザーですよ。
そうです
。そういう意味じゃね。
はい、一応毎日聞かせていただいて。
あくちゃんのこと知ってた。
あ、はい、聞いたことあります。で、先ほど流れてた曲も、うん、はい、聞いて、聞いたことあったので、は
い、すごいじゃないですか。ねえ、
はい、そうですね。
ここはやっぱりもうファンの。はい、一人がまたこうやってね、着実に1名また増えてるわけですから、
よろしくお願いします。
どんどんこれからもお互いにね、相互扶助的にいいお付き合いができるように。
はい、
生可愛いでしょ。
はい。
生
そうですね、はい、ちょっと照れちゃって、あんまり僕見れないんですけど。
嫁がいるんだから別に照れる必要もないじゃん。
いやいやいやいや、
まあまあまあ、それまたこれ聞きながらお仕事なさるわけだ。
はい、そうです、
ね、頑張ってください。
はい、
いやいや、それにしてもまあね、そんな森田さんですけども、はい、だから今日たまたまその枠が空いたからっていうことだけのことじゃなくて、はい、何しろこの前その原宿のデザインフェスタが、はい、まあ、開催されるということで、前回はプロモーションにお越しになっていただいたわけなんですけども、
はい、
どうだったんですか、そのフェスタの方は。
はい、 僕実は2日間しかやってないんですけども、はあはあ、あの伊藤さんも来ていただいて
来ましたよ。だから
本当に嬉しかったんですけど、はい、あの実はずっと仕事の関係で、うん、そこのギャラリーにいることができなかったんですよ。仕事あったので、はい、もうギャラリーの方に、まあ、店番ではないんですけど、まあ、頼んだよっていうことで、はいはい、あのずっといなかったので。
そうなんですよね、
はい、で誰々が来たっていうのはメールでいただいてたので
、あなたの関係者のスタッフの方も誰かがいらっしゃるかなと思ったら、はい、誰もおいでじゃなくて、はい、受付のお嬢さんが2人いらっしゃっただけなんで。
そうですよね、
あの方たちに頼んでたってことね。
そうですそうです。
だからその子たちだ、はい、知らないんだもん。もあの森田信彦さんが展示してますって、はい、鬼会かしらとか言われて、2階に行ってもうこの方と展示してますかと、いやうちじゃないですねって言われて、はいはい、俺ずいぶんうろうろした
ね。そうですよね。
そしたらあーごめんなさいって言われて、はいはい、そこですって言われたら、はい、あのこんなちっぽけになったら失礼だけど、
すいません。いえそうなんですよ。
一角だけど壁に貼るようになっててね、
はい、アートピースって言って80センチ80センチ
あの四方がアートピースというの展覧スペースなんですね。
そうなんですよ。ちょっと、まあはい、大げさっぽく言ってしま
う。いやいやいや、だけど私、はい、ああいう手法あるんだなっていうことを改めて認識したんだけど、はい、私の中ではもう、はい、っていうか、まあ、普段のラジオのユーザーの方とかっていうか一般のね、はい、絵画とか古典ご覧になる方はやはり、はい、なんかこう嘘でも壁にこう枠組みのやつがポンポンポンと貼ってあって、はい、一部屋にみたいな、
そうですね、本当そうですよね、
というふうに思ったら、はい、本当になんていうか壁にペタッと貼り付け
られ
て、あのハガキがね、はい、要するにあの、うん、とデパートとかで、はい、その年賀状のカードだとかクリスマスカードをどうぞお取りになってくださいとか、はい、お気に入りのものがあったらピックアップしてくださいみたいな感じで、はいはい、あの展示されてるやつだったから、は
い、すいませんでした。
いや、それは、いや、謝ることないよ。私の見識がね、はい、なかっただけなんで、あ、こういう展示の仕方もあるんだなと思って。
僕は初めてだったんですよ。
あ、そうですか。
で、僕今まで、あの、他のギャラリーでお借りしてた時は、うん、あの、今言ったように、そういう、ちゃんとした部屋で全部自分の、うんはい、空間にはできたんですけど、
だってあれ借りようと思ったら一部屋でも確かに大変だもんね。
大変です、ね、
だから私なんででもね、はい、あの大体場所だけは間違えないで、あの迷わず行けたというのは、はい、あのこちらのインファームさんをご紹介していただいた、あの池原摂取の増野光さんが、はい、あのあちらでよく、はい、あのお花の個展をなさるのよ。それでも、はい、やそれはやっぱり生け花は貼り付けておけないかんからね。剣山でさえやるんで。だから部屋を借りて、あの、はい、ワンコーナーで、はい、まあどうなんだろう、4畳か6畳ぐらいあるのかな、はいはい、6畳か8畳ぐらいあるんでしょ。
そうですね、
そこを借りて展示するというのを、はい、一度か二度拝見したことがあったので、はい、場所は迷わず行けました。
そうなんですね、
うん、ただあなたの展示されてるスペースは迷ったけどね、は
い、そうですよね。
あれはでも外人さんとか見てたよ。
はい、そうなんですよ。いろいろと後から聞いたんですけど、外人さんが結構大量に、
ご購入もできるわけだよね。
はい、あ、そうなんですよ。
はいはいはい、はいはい、
買っていただいたみたいで、はい、ちょっとなんかお話ししたかったと外人さんの、
うん、そうでしょう。だってそう、ものすごく熱心に、か僕が行った時も外人さんがいて、はい、手に取ってですよ、はい、あのお世辞でも何でも嘘でもなくて、手に取ってこうやって見て、はい、本当にあの丁寧にあの見ておいで でしたからね。
はい、
うん、だからやっぱりそれはアーティストの方がおいでだったら、はい、やはりその一言二言言葉を交わすとか、
そうですね、
どういうイメージでお書きになったんですかとか、はい、あってもおかしくないよね。
そうですね。だからちょっともったいなかったんですけれども、
でお仕事ででもしょうがないね。
はい、
そうですか。
はい、でまた嬉しかったのが、はい、まあ、僕の普通の友達なんですけども、うんうん、あのいつもだったらハガキとか送ってるんですよ、
はいはいはい、
あの見に来てね、はいはいはい、DM 送ってたんですけど、うんうん、もう最近そういうのやめて、僕ももう1年にもう 3,4 回か5回ぐらいやるので、うん、まあ、毎回毎回送るのも友達も大変かなと思って、
うん、まあね、
あえても DM も送らず、メールにも来てね、もうやらず、うん、ブログだけで、書いてて、
はいはいはい、
そしたら意外に友達がみんなブログ見てくれてて、それでブログで見たよって来てくれてたので、
今日は作品はお持ちじゃないですか。
あ、持ってきました。
あ、そう、はい、じゃあそれは、まあ、あんたここに持ち込んだ飲まなきゃダメよ。
あ、そうですよね。
これは放送の番組の中 で,
そうで、ね、
でもね、ラジオとはいえ、はい、そうすると例えば彼女に見せるとか、はい、お客さんに見てもらうと、こういうもんですよ、はい、みたいな感じになるじゃないですか。
すみません、ありがとうございます。
はいはい、はい、
持ってきていただきます
。そう、はい、だどんな感じのやつが展示されてたってことなんでしょうか。
はい、そうですね、はい、すいませんね、
おはがきが多かったみたいですけど。
そうです、
かわいいのよ、すごい、このほら、ほら、はい、ほら、もうおじいさん欲しいだろ。
これちょっとまた別だったんですけど、
おうおうおう、
はい、今回これでしたね、
うん、はい、ほらほらほら、
もしよかったらどうぞ。 はい、大丈夫です。はい。
え、嘘？もらえるの？
そうです。
もらえはしないだろ。
いやいや、いいです、いいです。
マジで？
はい、あげます、あげます。
へぇ、はい、おじゅうよかったじゃん。
はい。
本当にいいんですか？
あ、いいです、いいです。もしあれだったら全然。
やったー。
はい、大丈夫です。
ラッキーだなぁ。
はい。
全然。
はい。
だったら俺もちょっと 2,3 枚ぬなんか盗んでくんだったな。
そうですね、あの次回持ってきますんで。はい、そうなんですよ。でこれもまたちょっとこれ展示会で飾ってなかったんですけど、これ も, もう全部差し上げます、
うんうん、すごいじゃん。差し上げちゃうの？
いいです、いいです。
うじょう、ちょっとそれはあれだよ、あんまりいただきすぎもあれだよ、ご迷惑
で。いやいやいや、いいです、いいです、全然全然、ね、いっぱいあるんですよ。
じゃあ、だからじゃあおじょうの方からじゃあちょっと印象どんな感じですか？
でもすごく可愛いです。
可愛、うん、い絵柄的にはどんなの？アリが、アリさんがいたり、
アリさんがいたり、ウサギ、あとタヌキ、
うん、
そうですね、
そう、タヌキが、
うん、マイク使ってね、
あ、そうか、
うん、
あ、そうか、そうか、
すごいタヌキが可愛いです、うん、なんか
テントウムシとかね、なんか水玉の模様とかが特徴的なのかな。
あ、そうですね、
ね、うん、クマもこれ自分のだったら、なんていうの、あ、直筆なわけでしょ、一応その書いたものを、コピーしてるんだろうけど。
そうです、ね、
元は直筆なわけでしょ。
そうです、そうです。
写真みたいだよね、さすがにね。
あ、本当ですか、
すごいです。
だからそれが要するにそのデフォルメされているものもあれば、ずいぶんその熊さんなら熊さんでも、はい、そういうなんかこうこうかない熊さんじゃないけど、はい、ディズニーの熊さんみたいにね、はい、すごくその色柄も豊富で、はい、立体的に描かれているものもあれば、はい、あの傘さしたね、何かこうポエムっていうかメルヘンチックな、
は
い、ものもあったりとかということですよね。
そうです、
はいはいはい、だから女の子なんかこれは喜ばれるし、外人さんとかお父さんお母さんご父兄の方なんか見たらやっぱ欲しいでしょ。
あ、そうです。
ね、
結構、はい。
この商売上手が。
いやいやいや。いや、だから今回全然売れないかなと思ってたんですけど、
ちなみにおいくらなんですか？
はい、これ1万100円で。
400円。あら。
でいたんです
けど。お嬢なんかすごいじゃん、それ全部。だから CD を渡しとかなきゃダメよ、あなた、逆に。
いやいやいやいや、
物々交換で。
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 全然ですけど、はい。でも結構本当に、売れてましたね。
ああ、ね、よかったね。はいはい。
で、やっぱ外人さんも買っていただいたって言ってたので、はい、やっぱ嬉しかったです。
随分本当に熱心にご覧になってましたよ。だからやっぱりそこは、どういうのかな、僕は絵の世界のことは好きだけど、よくわからないんで、やはりその、ただ、その、インターナショナルな部分での視点という部分になると、逆に、外人さんとかがその興味を惹かれたり、関心をね、呼ぶような内容だったりするのかなというふうな印象で帰ってきましたけどね。それは何か触発されたりとか、影響を受けたようなエンターテイメントが、エンターテイメントというかアーティストがいてのことなんですか？
いや、特にですね、誰かにこう刺激を受けたというのは、本当は、ね、絵描いてる人ってそういうことを言う方いっぱいいると思うんですけれども、はいはいはい、僕特にあの誰々さんが好きなんですよというのがあんまりなくてですね、
ほとんどオリジナルと言ってもいいわけだ。
そうだったんですよね、気づいてたら、気づいたらもう幼稚園の頃から絵を描いていたので、まあ、絵を描くのが好きだったので。
なるほどね。まあまあ多分絵心とはないんじゃないかなと思うけど、ご覧になっていただくんだったらご覧になっていただいた方がいいと思いますよ。そちらにもお渡しして、はい、参考にね、そのやっぱりあなただけ持ち帰ったとしてもね、あれだからこんな絵描いておいでなんですよみたいなこと、いや、そこからお渡しすればいいじゃん、そこからお渡しすればいいじゃん。よかったら、カイドさん、ちょっと絵見てあげてください。彼が描いたデザインらしいんですよ。ちょっと見てあげてください。
はい、ありがとうございます。
ね、ひょっとしたら、カイドさんの方からまた、いろんなね、はいはい、またちょっと他にないのみたいなことで、50枚、100枚オーダーが来るかもわからないじゃないですか。そこはね。
はい、
うん、はい。そうそうそうそう。だから、まあそういった意味で言うとね、
はい、
まああ、そうだそうだ、だとしたらほら、はい、マスターがね、はい、このお店の黒板にボードにその絵を描いてもらえたらみたいなお話があったから、はい、今の絵柄を見てだね、はい、よかったら使ってもらえるかもわかんないし、あ、まあ、ちょっとこの店には踏み引くなって感じはしないでもないけどね。でもいろいろあるんだよね、作風としてはね。
作風はあります。
もっとこうちょっとこうワイルドなものも描けたりとか。
そうですね。
もっといろいろとその引き出しはあるわけだよね。
あります、はい。
じゃあそういうお話またちょっとよくじっくりしましょうよ。
あ、そうですね。はい。
ね、はい。まあそんなことなんで、今日はだからこの前に、劇団祭りの後さん、はい、あ、ま、祭りの前、祭りの準備さんと、いつも間違えちゃうんでごめんなさいね。お芝居を絡めたようなお話と、彼らのフライヤー的なお話が中心になっちゃったんで、はい、今日はもうあなたの全くそのデザイン&イラストレーターとしての、はい、その、ある種その素養であったりとか、どういったそのいろんなこう引き出しをお持ちなのかとか、またそういったことについてちょっとこう、ちょっと劇団関係からちょっと離れた部分でね、専門的な部 分でお話しさせていただければなというふうに思ってるんで、はい、どうぞお付き合いいただけたらなというふうに思いますね、はいはい、さあその前にいつもの一応ねやるだけのことをやっておかなきゃいけないということで今日の時事ネタにね参りたいと思いますけども、10項目ぐらいいつもより読み上げますんで気になったニュース数についてですねコメントをいただいて本日のゲストの方がどういった方なのかとかねどういったキャラクターの方たちなのかということを汲み取っていただければなというふうに思いますね。まず最初に職員名簿を使って平松氏の講演会集め大阪市長選で市労組労組、うん続きまして国会内で国会内でコーヒー飲まない決意これはね、こういう政治家さんおいでですからね、防衛省が釈明ということでですね。で続きまして、被災地の子供たちもお城政策、札幌雪まつりということでね、これは札幌雪まつりに、福島とかね、仙台あたりの被災された坊ちゃん、嬢ちゃんたちがそれにも参加されたということじゃないでしょうか。続きまして、車道の隅に自転車通行マーク、警視庁が考案すると。続きまして、銭湯の入浴券、2万枚偽造、175万円を詐取容疑で、不死、父と子が逮捕と。このなんかまあ戦闘大火の、庶民文化研究家の町田忍先生なんかどういうふうにって捉えておいでなのか、まあ鬼のごとく怒っておいでなんじゃないかと分かりませんけど、まあね、大変なことですわね。175万円の戦闘券どんなんだろうと思っちゃうけどどんだけ風呂入るかどうかと、まあそれ困ってたりとかするんでしょうけどね。続きまして、うちで死んでいた母親殺害は否定、大分の女児遺棄ということがございました。続きまして海外の方では欧州寒波で260人超え死亡、ローマ26年ぶりの本格的な雪と、続きましてこれはやはり海外からエジプトですね。治安部隊と衝突、デモ主導権がごめんなさい、デモ主導者が重傷ということがございました。続きまして日本、シリアに1対2で敗れる、サッカー五輪最終予選、最後に菅井さん帰国、ローザンヌ国際バレー、日本の17歳が優勝、感動を与えられるダンサーを目指すといったところでございますけどね。さあお手本というわけではないんですけど、慣れたところではくっちゃんできないか、
はい、国会内でコーヒー飲まない決意、
うん、
防衛省が釈明、
うん、防衛省、
あ、防衛省
大臣だからね。
ああ、
はい、
大臣、どうしちゃったんですかこれは。
大臣がだから国会でコーヒー飲んでるんで、んでそれがまあその、なんていうの、ニュースになってるわけですよ、日本の国政としては。
ダメなんですか。
ダメなんですかっていうか、まあ基本的にダメだから、なんか問題になってるんじゃないですか。
ああ、そうなんだ、うん。
それだったりとか、慣習としてどうのっていうよりも、ここで、この状況でどうなのっていう話じゃないですか、きっと。だって、もっとね、いろいろなことをやる場であったりとか、問題視されてることは多分にあるわけでしょ、うん、それは原発の問題とか、被災の状況とか、はい、経済の問題とか。それで結局、まあ、コーヒー。国会内でコーヒーということは、そのある種不謹慎っちゃ不謹慎ですし、どうなんですかっていうようなことは言われても仕方ないよね、ここはね。
あ、そういうことですね。この話し合い中にコーヒーを飲まない宣言なのかと思って。
うん、そういうことなんじゃないですか、
あ
結局。うん。で、話し合い中に飲んでたんでしょ、きっと。
なんか、普通に会社とかの話し合いとかだと、なんか、飲み物とか、
うん。国会はね、結局、祭り事っていうぐらいで、国政を司るっていうところですから、うん、その際にコーヒーはないだろうと。
あ
まあ、せめてやっぱりね、ドラフトビールぐらいにしても
らう。ドラフトビール
もっと悪いだろうみたいな。マッコリみたいな。あかんだろって話ですよね。まあまあ、これは言われますよ、それ。なんちったって。ただまあね、お母ちゃんがおっかないから、お父ちゃんを地祭りにあげとけみたいなことじゃないですか。お母ちゃんはなかなか責められないよ。お父ちゃんに来るわけだよね。お母ちゃんに言ったらこれはもう反撃されますけど、何です逆に吊るし上げられますか。おっかないですからね。そうそうそうそう。まあまあ、その辺が気になったというようなところですか。お嬢的にはどうですか、コーヒーを飲まないとか、あれは食べないとか、ここでは何かっていう自分の縛りとか、そういう、こう、決め事とかってあったりしますか。
縛りは、あ、10時以降は物を食べ
ない。偉い。そこはやっぱりこうヘルシーな麺とダイエット的なことですか。
そうですね。
いいじゃないですか。
健康的に減量してこう目標に。
ね、そう今大事な時期だし、また。
はい。
ね。はいはい、まあ、それに気をつけて、でも正しい方法だと思いますよ。
ありがとうございます。
それやるとね、一番やっぱりあの内臓に負担が来るし、免疫力が低下するんですよ。だからそれで結局その発育ホルモンみたいなものも低下するということで、相対的に予想以上に物を食べて内臓に負担をかけるというのはやっぱり良くないですね。 うん、私ほらここ大丈夫やってるから、そういうんで、まあ、それなりにそういう勉強って言いましょうか、本を読んだりするんですけど、やはりある程度の遅い時間に消化の良くないものとか、ただ単にもう6時8時以降にも摂取するってこと自体が負担になるみたいですね、うん、だからまあそこら辺はましてアイドルですから、
そうですね、
AKB49 ですから、
すごいですね、
誰が読んだか知らないが、うん、カシマシートは愉快だねみたいな、なんだか独り言言うんだ俺最近はい、まあまあそんなことだってね、まあできれば国会内でコーヒー飲まないと決意した以上は飲まないでいただきたいと、いや飲まないではいられないんですけどもね、あくちゃんの方も食生活気をつけておいでだということで、ね、
はい、
今なんかメモ帳とかやってんだもんな、
やってます、
ね、今後もだやその辺で気をつけてやってくださいよ、
はい、
励んでくださいね、はい、続きまして森田さん的に、
はい、僕はですね、はいはい、家で死んでいた、
家で死んでいたわからないですね、これもねミステリアスな事件と言いましょうかね、
そうですね、これ、うん、すみません、ちょっとニュースで今日朝やってて僕全然、内容見てないんですけど、これはどういうことだ、
これはだから要するに母親がその娘がいないいないっていうんで、はい、結局誰かが殺害したんじゃないかとか誘拐されたんじゃないかって言ってたんですよね、はい、ところがそれが結局本人が殺害って言いましょうか、その殺害に、関与してたんじゃなかろうかというふうなことで、警察が調べたらそれがまさしくそうであったということで、はいはい、それは女児遺棄に関してなんですね、ところが母親は殺してないというふうに言ってるんですよ、うん、ところがでも母親はそのこと自体を知ってたんですね、隠したこと、
はいはい、
亡くなった娘がそこに、どういうふうにしたとか、はい、そこに放置したとか遺棄したってことですからね、はいはいはい、それは知ってたの、それを隠してたということは、はい、これはもう間違いなく犯罪であって、ね、罪ですよね、は
い
はい、ただ母親は殺害は否定しているということらしいですよね、ただでも親としてどうですか、でも
いやそうなんですよ、それでちょっと選んだんですけれども、うん、うちが今5歳の、まあ息子なんですけれども、うんうんうん、はい、うん、まあ、ちょっと考えられないのかな、
考えられないね、でこんなのだと冗談でもこれから息しようとしてるんですかなんてこと言えないもんだって
そうですよね、
まあ言っちゃってますけどね
いやいや、本当だ、これはびっくりですね、まあ、たとえ本当に殺害否定してて、ね、まあとまあ、突然例えばなんか心臓発作で死んでいたとしても捨てはしないでしょ
う、ね、だからそこら辺はミステリアスと申し上げたのはその辺なんですよね、だからただいや僕は親やったことないし結婚もしたことないんで分かりませんけど、精神的なストレスがプレッシャーになるといろんなことって人間だからね起こってくるのかなっていうのはね、うん、そういう本当にこうさなんざこうさ錯綜するっていうか混乱してしまってですね、はい、分からないうちに何かこう締め殺したとか、なんかそういうふうに捨て去ってしまったりとか、はい、だって普通に考えてね、そんなのよくあるじゃない、そのお金に詰まると、自分がそういうのをこう、演技してですね、はい、うん、あれはなんていうんでしたっけね、そういうので自分が金をこう盗んでみたいとか、はいはい、すぐにバレるだろうとかね、
はいはい、
とかまあそんなこと犯罪を犯してこうしてたら俺は誰かすぐ見つけるだろうと思っててもやるみたいな、
そうですよね、
うん、だから人間ってそういう意味じゃいざとなって何してるか分かんないみたいなところありますからね、まだそういうことないですか、大丈夫ですね、
まだ、はい、そうですね、
まだまだやめてくださいよ、それ
いやいや、はい、ね、だからやっぱり余裕持つのは大事ですよね、う
ん、放送聞きながらお仕事するんだから今度は放送聞きながらお仕事できないでしょ、これだってやばいですよ、これ
ですよ、ね、
他の人に聞かせられないし、また、
は
あ、まあまあ、でもそれにしても、はあ、そういったね、本当にこう痛ましい事故とか事件が起こるのもいろいろやはりこの社会的な事情とか、まあ、その教育だとか、さまざまに絡み合ってるんだなと思うと、政治に全部それを追っかぶせるつもりもないですが、まあ、家庭的な問題はね、教育っていうのは家庭のもんですから、はいはい、家庭でやるべきだろう、政治にそんなこと言われても困るっていうかもしれませんが、はい、でもやはりその家庭をその成しているものっていうのはやはり政治上絡みでは考えられないものですから、はい、やはりそういう意味じゃそのヒエラルキーの、ね、頂点にいる方たちを中心に、はい、政治が良くなってくれないと末端のこういったことたち、ね、方たち、また私も含めてですけどね、はい、庶民とか労働者階級の人間っていうのはなかなかこういった事件に巻き込まれたりとか発生する可能性っていうのは出てくるんじゃないかなと思ったりしますけどね、たまにはちょっとね、 マジなことを言ってもらわないと、ね、様までなんかここから聞いてくれるパーじゃねえかと思っている方は圧倒的なものですよ。いやいやいや、ためにはちょっと言うだけのことは言ってもらえたということでね、まあ、そんなこんなで KO、レコードの CM を聞いてですね、本日のゲスト森田さんにですね、いろいろとその前回のオーディション、オーディションじゃない、前回のフェスタですね、その内容について、いろいろとまた詳しく伺ってもらいたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
祭りの準備さんからのご紹介にて、ご出演いただきましたけども、今回はですね、原宿デザインフェスタにてアートピース展を無事終えられたばかりのデザイナー&イラストレーター森田信彦さんをお迎えしているということでね、ここで再度学歴的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不定事項ございましたら何なりとご指摘いただければと思います。森田信彦さんは1980年は東京生まれ、デザイナー&イラストレーターということですね。舞台の舞台役者さんもなさるということです。あ、そういえばオーディションどうでした？
オーディション、
うん、マスリのジミさんの、
あ、まだ受けてないです。あ、
これから
か。はい、そうです、そうです。
また結果ね、お聞かせいただければと思いますけども、はい、さあ、そして、森田さんは東京デザイン専門学校の役員副会長にして、現在株式会社イマジカデザイン室勤務、広告、パッケージ、イラスト、キャラクターデザインを担当される傍ら、フリーとしてもご活動。タツノイラストがタツドラゴンですよね、2012年の年賀状コダックから発売、個展グループ展では南青山、下北沢、高円寺など各地で開催。2月4日から5日には原宿デザインフェスタギャラリーで展示。その他、猫キャラクターデザイン最優秀賞、エッグテンス優秀賞、学園特別賞多数、受賞されると、されているといったところでございますけれども、さあいかがでしょうか。
はい
はい、
はい、
輝かしい、
もう
数々の賞の、
ね、
これにもアカデミー賞とグラミー賞が加わったら、もう鬼に金棒じゃないですか。
そうですね、
それはそうですよね。
そうですね、
それだけでもう十分だ
ろう。もう十分ですね、多いですね。
はいはいはい、まあまあ受けていただいてありがとうございます。まあそれにしてもでもね、デザインと、はい、そういったことでイラスト、はい、どんどんやっておいでってことなんですけども、はい、アクチュの方からどうですか、なんか尋ねておきたいとか、そういうこうデザインとかイラストレーター、気になったところとかありますか。
はい、イラストレーターさんをデザインとかやりながら舞台役者さんをなさってるってことですか。
そうなの、あのトークも好きだし、ね、舞台も好きなのでね、
はい、そうなんですよ。
そうそうそう、だからそれがやっぱり絵心に反映されてるのかみたいなことはね、聞きたいってことだよね。
ああ、そうですよね、
うん、
はい、
でも本業はやっぱり絵だからね。
本業はそうですね。
ということは、もしひょっとしてさっきのグラミー賞とかアカデミーじゃないけど、はいはい、あなたは役者としてうちは欲しいんで、はい、絵やめなさいって言ったら役者取るよね。
取ります。
こらちょっとは迷えそれは。
いやいやいやいや、ね、でも本当役者
投げた俺の方が焦るわ。
そうですよね。いやでも役者本当大好きなんですよ。
ああ、そうなんだ、だから分かりませんが、要するにその2番目の好きな職業選べっていうよね。
そうなんです。
一番好きな職業っていうのは大変だっちもんね、それで食っていくのはね。
そうなんです。いやだから僕本当は高校卒業した時に、うん、役者になろうと思ったんです。
うんうんうん、だから好きはやっぱ役者は好きなんだ、うん、
役者を一回目指して、うんうんうん、まあ、劇団ひまわりさんにもオーディションで受けて、
はい、はいはいはい、
あの受かったんですけれども、うんうん、2次で来てくださいって言われたんですけど、やっぱりちょっとやめようかなと。
ああ、やっぱり役者じゃ食えんみたいなところあるからね、
うん、そこまでのちょっと度胸がなかったので、
はい、そうなんだ。でやっぱり絵の方でやっていくというふうなことでね、はい、うん、まあそれにしても、あくちゃんも絵描くわけですけども、
はい、
あなたは今の絵ご覧になってやっぱりあのいい感じですか？
いや、すごいです。
うん。
すごい、かわいいし。
あなたも大体こんな感じの絵だ、なんか描くもんね。
いや、私はすごい、あの、ゲテモノな絵なんで。
ゲテモノな絵なんだ。いや、後で楽しみだわ。そうですか。いやいや、彼女もね、あの、ご自身で、はい、あの、動画の番組やっておいて、ね、悪魔の時間とかっていう番組で、はいはい、ボードにこういうふうにしてね、はい、あの、何か大学教授みたいにして絵を描いたりするんでしょ。
そうなんですか、
うん、今すぐ消しちゃうけどね。
はい、
楽しみですね。
ね、だけど、絵心あるのは間違いないです。
あ、本当ですか。
だからそういった意味で言うとね、はい、いろいろまたそのレクチャーしていただくみたいなことがあっていいと思うんですけども、はい、さあそれにしてもですね、前回のフェスタの内容と結果なんですけども、はい、今冒頭でもちらっと伺いましたが、まあその結果をもう一度改めて、はい、教えていただいたりとか、はい、それとか、まあ、今後のですね、計画とか、まあ、ビジョン、はい、まあ、豊富でしょうね、はい、ご予定等がありましたら伺っておくんですけども、どんなもんでしょうか。
はい、そうですよね。で、今回、あの、その原宿デザインフェスタギャラリーでやらせてもらってですね、はいはい、まあ、80センチなので、もう額1個飾ったらもうほとんど終わりの。
うん
小さいスペースだったんですけども、ね、はい、うんうん、まあ、そんなちっちゃなスペースでもいいかなと思って、まあ、ちょっと初めての挑戦だったんですけど、意外に、なんていうんですか、一つの部屋の中にこう自分の作品を並べるより、今回みたいにそういう小さなところで、あの、飾るっていう方の方が、なんか逆に一番成功したかなっていう手応えは感じましたね。
なるほどね。まあ、それに甘んじることなくどんどんやっていこうっていうには違いないと思いますけど、
はい
は
い、
それにしてもああいう手法でっていうのは本当に僕初めてだったんで、はい、面白いなと思いましたし、はい、むしろ注目を集めるって言ったらね、はい、やっぱりあそこ通路でやって受付になってるん で、
ね、
あの好きな人は見るわ ね、
そうですね。
僕なんかまあ絵は好きだけど、ああいう形で見るかなと思ったら、まあ、自分の中の概念がね、はいはいはい、そういう古典というと額の中に入ってるみたいな、はい、絵画展みたいな感じで行ったん で、はいはいでね、ちょっとイメージ違ったから、はいはい、あの探しにくかったり探せなかったんですが、
そうそ
うですね、はい、でもああいうのが本当好きな人はもうかぶりつきで見るだろうね。
はい、そうです
ね。で、買っていくも行くだろうしね。
はい。
ということは、次回もまたどんどんやっていかれる。
そうですね。あそこの場所が結構、あの、初めてだったんですよ。うんうん、前回借りたのが。
はいはい、
で、今回借りて、うん、まあ、良ければ、また次回もやろうかなと思ってたんですけど。うん、
ああ、お話途中だけど、だってスペースの問題考えれば、はい、100円、200円のハガキが何百枚売れたって、はい、あのスペースは何万円だったら、ただプロモーション的に言うと逆効果だもんな。逆効果って言うと足が出ちゃうもんな。まして搬入とか搬出でね。
そうなんです。
で、まして風邪ひいたりとかね。嫁さんと子供がインフルエンザで倒れたりとかだったらね。
もう大変でしょ。
大変ですもんね。ブログ読んでるからよく知ってんだ俺。
ありがとうございます。
ここも俺、あの、学芸のブログいっぱい書いてくださってるんで。ね。
はい、
だから、持ちつ持たれつ ではあるんですけども。そのうちそっちの方を重くしてやるから置いといて、だけどアクチュアなんかこれ見るだろ、これ飾ってあったらついつい
見ますね。
な、1枚2枚ちょっと、はい、100円200円で買って帰ろうかなっていうぐらいのこう可愛さっていうかな、
はい、
ありがとうございます。
いいよな。
50円にしようかなって最後の方ちょっと悩んじゃったんですけど、
いやいや100円の価値ある、200円でもいけるよな。
うん、
俺はだって、うん、それはもうだってゲテモノ好きの香りが言ってるんだから間違いないですよ
はい、はい、
でもそういうのも逆に面白いかもわかんないね。ちょっとこう、はい、逆にこういうアリさんの可愛いのがあって、
はい、
今度は逆にシュールなこうあ、ちょっとグロいものがあったりとか、
はいはい、
怖いみたいなね。
そうですよね。
ホラー的なものがあったりすると、はい、何これ、同一人物が描いてるのみたいなね、
はいはいはい、
ギャップでね。
そうですよね。
まあ、だからまあお嬢じゃないけど、こういう可愛いアイドル的なキャラクターなのに、はい、例えばこう網体制でね、
はい、
ちょっとこうあのレザーのコンでちょっとこう。ボディコンみたいにして出てこられたらドキッとするじゃないですか。
はい、しますね。
うん、無理やりそっちのギャップに持っていかなくてもいいと思うんだけど。でもギャップとしてはね。ギャップってそういうことじゃないかと。
そうそうですよね。
ね。
はい。
うん、それはでもありだと思うな、はい、作風としては。
はい。
またでもそれできるんでしょ、やろうと思ったら。
できます。あの、結構好きです、そういうの。
ね。
はい。なんか、 ね、そういう可愛い絵描いてても実は包丁持ってたとか、
おお、
包丁に血がついてるみたいな。
面白い面白い面白い、それも面白いよね、
はい、
そういうのでも本当は大好きなんで、
あ、相対的にだからこういうこんな絵描く人が役者になったらすっごい怖い役したりとかっていうのもそれは面白いしね、またちょっとカテゴリーの違 う、
あ、 う、ね、
あのギャップというかな、
あ、
面白いよね。
だから一回このイラスト描きながら役者やってた頃、うん、悪役やってたんですよ、
うんうんうん、
金髪にして、で女の子をいじめるっていう、
おー、面白い面白い、
役やってた時にやっぱ、うん、そういうギャップで、
あ、それはだから例えばお嬢が昼間に、はい、あの例えばメイドカフェみたいなところでいらっしゃいませとか言ってるのに、はい、夜はなんかあの錦糸町だとか蒲田あたりになってすごいなんかこうエロいキャバクラみたいなところでこう酒飲んで暴れてたみたいな、そのギャップも楽しいよね。
そうですよね。
そんなに無理に持ってかれるどうしてもそっちのギャップギャップとしてはそっちの方が楽しいやな。
楽しいですね。
俺はな、溝の楽しみだよ、はい、
そうですね。
まあ、そういった意味で言うとね、そのギャップも楽しみながらということでね、
はい、
うん、なるほど。でもどうですか、今度そのいう、まあ、この、デザインフェスタもそうなんですけども、相対的に今後の森田さんの活動的なことで言いますと、
はい、そうですね、まあ、また原宿で、うん、5月ゴールデンウィークに、うん、
はい、
この間ちょっと2日間だけだったんですけれども、はいはい、うん、まあ、今回ちょっとギャラリーもすごい良かったので、うん、ゴールデンウィーク全部、
はい、
連休に全部また借りて、
はい、いいですね、
やるのと、あと7月に、
はい、
夏休みですね、うん、夏休み結構来られる方多いらしいので、
うんうん、
またその時にもまた5日間ぐらいか、うん、借りて、
なるほど、
はい、
ああ、そうですか、それはもうね、はい、それはまた日程決まったら告知いただくとか、
はい、
お知らせいただければ学園の中で、
あ、あ
のさせていただきますんでね、
はい、
みっちりとスケジュール出ましたらまたお知らせいただければと思うんですけど、はい、だ今日ねお越しいただいたのはただそれだけじゃなくて、
はい、
やはりそういった意味では、まあ、勝手ながら、
はい、
総合扶助的なことを申し上げさせていただくんであれば、森田さんがそうやって、祭りの準備さんの、フライヤーを書かれるみたいなこともあって、
はい、
学F もね、
はい、
もうそういったプロフェッショナルな方たちとお付き合いがなかったわけじゃないんですが、まあ言ってもこの、学大 FM のフライヤーっていうのはこのぐらいのことなんですよ、はいはい、まあ、これはもう、フライヤーをお渡しした方あるいは、まあ、はい、学F のホームページ見てもらえばね大体わかると思うんですけども、
はい、
これをもらってでは、まあ、ある程度、
はい、
なんて言うんでしょうね、まあ、内容が分かるっていうぐらいのことで、
はいはい、
興味があってこう持って帰ってまた見直してみてみたいなとか、
はい、
間違っても壁に貼っとくみたいなことはないわね、まあ、これでアクツカオリのちょっとこうね、
はい、
エロいヌード写真でも貼ってやったらそれはもう、
まあね、飾っちゃうかもしれない
ってことが ね、
そうですね、
まあ、いろんな使い方あるかもしれませんけど、
はい
はい、要するにそういった意味で言うと、
はい、
なんか細工プロの目から見てですね、
はい、
細工ができないかしらとか、
はいはい、
これインファームさんの名前も出てるんで、
はい、
やはりそれは店としてもその学芸婦としても相乗効果を相乗効果と言いましょうか、訴求効果を得るためには、はいはい、なんかこうプロの方からのアイデアをいただけたいないかなと思ったり、まあ、手を加えていただいたりとか、
はい、
例えばまあ私のプライベートで申し上げるんでしたらば、
はい、
この TBS のラジコンっていうね、
はい、
コンテンツに今、まあ、合格しまして、
はい、
今、TBS さんのラジオ番組 の、 そのラジコンさんの中からダウンロード配信できるようなシステムになってるんですが、
はいはい、
それをご案内するのはこの放送だけじゃなくて、やっぱりこういうアナログの手渡しできたらいいじゃないですか。
あ、そうですね、
でもこれも結局ほら、文字の羅列だけじゃったらね。
はい、そうですね、
うん、だってこう、はいはい、サンママのなんか似顔絵入ってたりとか、
ね、
ね、
はいはい、
ちょっとこう、まあ、そういうのがあったり、まあ、また阿久津香織のね、なんかちょっとこう、あったりとか、
はい、
怒られるな、これ、グローリーの社長に怒られるな、うちのタレントなんだと思って、まあまあ、例えば、
はい、
要するにそういう訴求効果的なことをね、
そうですよね、
はいはい、こう要するにアップさせるために何かないかしらとか、
はい、
例えばこ
う、ね、
もう一枚あるんですけど、
はい、
これ学大 FM から千本桜ホールをご利用の皆さんへお知らせという形で、はい、これももう文字列だけなんですよ ね、
そうですね、
はい、ね、これ枠で囲ったらいいですよとか、
はいはい、
ちょっとデザイン加えたら、もっと興味と関心持って伺ってくれますよと、
はい、
だから分かりやすく言うとこれを駅前で配ってたって、
はい、
例えば坊ちゃん嬢ちゃんも含めてね、ね、あくちゃん駅で10人いたらね、9人まで受け取ってくれませんよ。
あ、
分かりませんけど、このサンマかぶってる別ですよ、このサンマが面白いというだけでね、
はいはい、
素でこれ配ってたって、
はい、
もう素通りだと思うんですよ。ところが、
はい、
例えばそのプロの方がイラストをパンと加えるとかね、
はい、
ちょっとその、なんかそれでアイデアを工夫することによって、
はいはい、
まあ、10人が半分ぐらいになったら、これは占めたもん
な。あ、なるほど、そうですね。
その辺はいかがですか。
はい、そうですね、
うん、 例えばポンとなんかそういう今、いいアイデアだったりとか、こういう技巧的なことってあったりしますか。
はい、今あのもらったものが、まずこの学大 FM さんの、はい、ようこそ学大 FM へというところで、はいはい、まあ、伊藤さんの写真もあるんですけど、はい、これ今全部一色で、
はい、一色刷りですよね。
一色刷りですよね、はい、モノクロの一色刷りなんですけども、はい、これやっぱり
カラーとはやっぱり圧倒的に違いますか。
カラーだとやっぱりそうですね、目立つので。
でもカラーコスト高くなっちゃうでしょ。
コスト高くなりますね。なるんですけど、はい、安い印刷会社は僕知ってます
ので。そこよ、はい、それそれ、
はい、そうなんですよ
ね、
はい、
あ
るので、
だって僕だけじゃないんだもん。このカラフルバードさんもそうだし、
そう
です、ね、お嬢だってフライヤーとかやっぱりな、ちょっと気の利いたやつの方が受け取ってもらえるんだったら、10人に配ったら9人まで受け取ってくれたらそれは嬉しいだろ。
はい、
そうです、
1名2名よりはな、うん、そのには中、その中身もそうだけど、デザインとかでそういうものが得られるんであれば、そういうちょっとアイディアとかね、そういうのはいただいておきたいよな。
あ、そうですね、ぜひいただきたい、
うん、あなたどうなの今、どんなイメージのやつがあるの今、なんか用意してるものあるの。
いや、私今何も
何もないんだ、はい、でも、はい、自分でイメージしてたりするものってあるの。
自分、そうですね、うん、ライブの時に自分のことを自己紹介できるような
あるといいよな。
のがあると、
どうですか、彼女なんかだと彼女をモチーフにしたフライヤー作るとなると、どんな感じになりますか。
そうですね、
うん、キバンダペリカンっていうのがキャッチコピーだったりとか、
はい、
またアクスカウリは、アクスカウリは単独で、キバンダペリカンまた別か、
別で、うん、
単独でってことですか。
単であるんで、
はい、
なんだろう、彼女をキャラクターにしてやるんだったら、はい、なんかちょっとポンと今プロフェッショナルな目でなんかどんなデザインがいいだろうなとか。
そうですよね、
こんなんがいいだろうなみたいな、例えばこのアリさんのこう被り物させちゃうとかね。
はいはいはい、
うん、
そうですよね、う
ん、クマとか大好きなのこの人。
あ、そうなんですか。
クマとかかぶっちゃうね、
はいはい、あ、クマ、リラクマの格好しますね。
あ、本当ですか。
だいたいかぶり物好きだから戦隊物も好きだよね。俺彼女だったらね、はい、なんかそういうゴレンジャーとかね、
はいはい、
あのなんかシゲキンジャーじゃないよ、なんとか、
はいはい、
なんとかレンジャーみたいなのいいじゃん。
ありますね、
ああいうので、
ね、
ものすごいそのシャープな、
はい、
そういうのこうフォームで、
はい、
書いたらかっこいいんじゃないかと思う。
あ、そうですよね。
だいたいこれなんかだるい感じじゃない、こう気だるい感じじゃない。
いや
そこが逆にこ
う、初対面なんて
そこはう
な
ずけにくいわな。そんな彼女がさ、はい、すごいこうタイトなアンドロイドみたいな格好してたらさ、めっちゃかっこいいと思うんだよ。
さっきのギャップですよね。
そうそうそう、ギャップで。
そうですよね。
うん。
はい、
で、裏見たらなんかグダーみたいな。なんかカレーパンみたいな。
面白いと思います、それは。はい、
それ面白いよな。
面白いと思います。はい、
面白いです。
うん。
もう思うんですけど、うん、その DM とかチラシって、うん、まあ、こう、渡すときに撮ってくれるかの瞬間じゃないですか。
うん、ですよね。そうですよね。
そうなんですよ。だから、うん、変な話、ここがすごくて、裏がすごくなければ、うん、すごくなくても、もうそれで受け取っただけで成功。こうなので、あの変な話なんですけど、まあ、騙しじゃないんですけど、
はいはいはい
はい、
ちょっと脅かすというかインパクトみたいなことも、ね、
そうですね、
ありますよね、
はい、だからもう本当にこう派手派手というか、
はい、
にした方がいいんじゃないのかな、
うん、なるほどね、
だからといって派手派手にしちゃうとスーパーのチラシみたいになっちゃうので、そこはちょっと気をつけてデザイン処理してい
ない、うんうんうん、だとしたら祭りの準備さんの債権なポスターなんかも相当ちょっと際
そうね、
だったデザインでしたよね、はい、それは、まあ、西さんからのリクエストもあったってことです、ラジオからの、ね、リクエストもあったということですけど、
そうですね、ああいうイメージですかね、う
ん、なるほどね、はい、お嬢さんがそれをちょっと相談してみると、いろんなフライヤー的なアイデアが出たりとか、はい、ひょっとしたらこちらにご発注すれば、いろいろそういうコスト的にパフォーマンス安くね、はい、あの創作してくれるみたいなこともあるかもしれないんで、はい、あのご相談されてみたらいいかもわかんないですよ、
はい
ね、はい、そんなこんなで、あの特に、森田さんの方が何かありますか、それについて他に。
そうですね、あの本当にあの伊藤さんなんですけど、
はいはい、
あの来ていただいたじゃないですか、
はいはい、
で僕まさか本当に来てくれるとは想像もしてなかったんですよ、あのお会いしたのが24日だったじゃないですか、
はいはいはい、
初めてお会いしたじゃないですか、
はいはいはい、
でやるんですってことを宣伝してもらって、
うんうんうん、
でもその後その原宿で展示会やった時に、
はい、
あのギャラリーの女性の方から、うん、ちょっと名前
変なやつ来た、
わかんない
やつ来たよって、
いや
ヤクザモンみたいなやつ来たよと、
なんかおかしい、
また俺あの時サングラスかけたら
よ、ああそうなんですか、
だからこれ被ってきゃもっと面白かった原宿歩けないって、ね、
いやいやいや、
それでその受付の人が、
はい、あの、はい、ちょっと名前がちょっと聞いてないんですけどってことで、あの中に名前が書いてあるのでって言われたので、
山本さん。
山本さんですか。
お嬢さん、山本さんっていう、ね、俺だから名前言ってくるの忘れたんで、
はいはい、
中に一応ありますかって言ってたんだけど、
はい、
でも山本さんに対して私が伊藤ってことを伝えてこなかったんで、
はいはい、
それは山本さんごめんなさいと思ったんですけど、よろしくお伝えになって、
あ、わかりました、
はい、それで、はい、
で一応名前が中に入ってるって言ったので、誰だろうと思って、
うん、
はい、 伊藤さん、うん、
だって私はそれ見たかったんだもん、見たかったから伺ったんですよ、それは。
でもまさか一度だけしかお会いしてなかったのに、まさか来てくれるなんて。
それはやっぱり思えば思われるで、あなたは私たちだ、私だ、サンママンだったり、ワグダイ FM のことですと面白がってくださるんで、私もまあ面白がりに行こうかなと。
ああ、本ですか、ありがとうございます。
面白かったですだから、そういった意味で、ね。
ユーハイムのバームクーヘン大好きなんですよ。
それ言わなくてもいいですよ、そこ
は。あ、いいですか。
そんなんて、その3000も4000もしたとか言わなくていいから。そんな。やらしい。やらしい。そんな豪華なもん買ってないから。言われる前に言っただけだ。はいはい。
まあまあ
そん
なも
ん。いやいや、だからそこはね、はい、まあ、今度また やらして、おやりになるんでしょうから、はい、またいい作品が出れば、私大事だけに限らず、今度はまたお嬢が行くかもわかんないし、はい、またね、リスナーとかユーザーの皆さんが、はい、また配管に行くということになるかもしれませんので、ね、はい、どんどんいい作品を想像していただければなというふうに思いますね。はい、さあさあ、そんなこんなでですね、CM に続いてですね、今日も時間もなんかバタバタしちゃってね、何かこういろいろゲーム的なこともやろうと思ったんですけども、とりあえずまあ CM 聞いていきましょうかね。マレーシカグの CM でこちら。
マレーシカグ、マレーシカグ、マレーシカグ、リーズナブル、オフなデザイン、スタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお応えします。丸い四角、丸い四角、家具のことなら丸いし、丸い四角、丸い四角、丸い四角、丸い四角。
ですけどもね、本日は、まあ、イラストデザイン、イラスト&デザイナーの森田信彦さんにお越しになっていただいているということで、ちょっとした、ね、ゲームと言いましょうかね、はい、まあ、アクちゃんも絵を描くっていうことで、はい、まあ、絵心があったりとか、でもちろんあなたはプロで、私も、まあ、大体師匠が何を聞いてるのか、青木雄二ですし、自分で絵を描くのも好きだったりということもあって、スケッチブックを用意してね、はい、それについて、まあ、それぞれ例えば、まあ、サンママが描くとか、はい、私が、まあ、森田さんの似顔絵を描くとか、はい、またそれぞれにはアクちゃんの似顔絵を描くみたいなことで、はい、お遊びができればなと思ったんですが、はい、まあ、ちょっと出だしからバタバタしちゃって時間の調整が難しくなっちゃったんで、ここはですね、もう早速学芸不名物、恐怖のインタビューのコーナーということですね。アクちゃんがもうかじりついてもうかぶりつきでスタンバってますので、いつものご常連のですね、海藤ディレクターにご協力いただきまして、本日のゲスト森田信彦さんがですね、デザイナー&イラストレーターということで、あなたのお好きなデザイナー&イラストレーター、漫画から、あ、それはもう絵画からね、漫画に至るまで何でも結構なんで、どんな方、またどんな作品がお好きですかということでね、まあ、例えば、まあ、野良黒だとか、赤道すすのすけだとか、古すぎだ、クラマテングだとか、古すぎだろうみたいな、その辺はですね、今でもアニメでいうとワンピースとかがね、すごく人気だって聞いてるんですけど、スラムダンクとかね、いろいろ、まあ、若い方はお好きなんでしょうけど、その辺はアクちゃんの方でインタビューしてみてください。
こんばんは。
はい、こんばんは。
お名前を聞かせください。
はい、
伊藤です。
ほら、他にバリエーションないのかしら。はいはい。さあ、ご質問の内容はご理解いただけましたでしょうか。
わかりません。
わかりません。じゃあ、アクちゃんの方からもう一度ご説明してあげてください。
はい。好きなイラストレーターさんやクリエイターさん、漫画家さんなどいらっしゃいますか。
画家でもいいんですよ。ゴッホでもピカソでもシャガールでも何でもいいんですよ。
横文字僕わかりません。
わかりません。じゃあ、横山大観でもいいですよ。はいはい。どうですか、でも、さっきの野良黒だとかサザエさんじゃないですけど、やはり、まあ、アニメというふうなことで限定して申し上げますと、お好きな漫画とかそういうのありました？あ、仮面ライダーとか言ってたじゃないですか、ラジオ始まる前に。
まあ、まあ、まあ、仮面ライダー世代なんで、
ね、え、
そこは見てました、実写版で。
漫画とか描かれたりされます？
ええ、勉強もせずに、なんだ、 教科書に仮面ライダー変身ポーズをずーっと書いて、
あこれはあのカイトさんに書いてもらおうそれ冗談ですけど、でも私らも書きましたけど、結構じゃ熱心に書かれた方ですか。
ものすごく熱心に書きました。
マジっすか。
誰が一番うまいんだろうって。
ああやりましたよね、はいはい、お得意の作品はやっぱりどうでしょう。鉄人28号とか鉄腕アトムとか。
いえ、サザエさん。
サザエさんなんだサザエさんなんだ。なるほどね、はいはい。まあまあそんなことで、どうでしょう、今のでもお子さんたちが書かれたりとか見てるようなアニメってどうですか。父親として親父としてなんか興味とか関心あったりします。
未だに見てますよ。
歌で言うと
アニメ、ルフィ、
やっぱりそっちになりますか。
ワンピース
とか。もうださすがにあれでしょ、アンパンマンとかドラえもん世代じゃないでしょ。だって
あアンパンマンは子供が小さい時、うんうん、ずっと一緒に
見させられるね、そうなんだよ。お父さんそうなっちゃうんだよね、うん、森田さんもやっぱそういうことある。
そうですね、今はもう息子がアンパンマンにハマってるんで。
アンパンマンハマっちゃってるね。なるほどね。今だってカイトさんのせがれさんと、はい、カイトさんと揃ってアンパンマン見てたら変な一家だからねはい、なるほどね。はいはい、どうもありがとうございました、は
い、
いつもご協力いただきましてありがとうございます。ちなみにアクちゃんなんかは今どんなアニメ見てたりするの。やっぱリボンの騎士とか見てたりするの。秘密のアッコ、秘密のアッコちゃんとか。
結構な白蛇館とか懐かしいのが来ましたね、
うん、あそう、うん、そうでもない。
なんだろう、最近見てるのは、うん、結構深夜アニメが多くて、
うんうんうんうん、
今終わっちゃったんですけど、はいはい、僕は友達が少ない。
わかります、森田さん。
僕は深夜のアニメなんかあんまり見なくて、うちのかみさんが見てるんですよ。
あそう、
はい、だから知ってると思うんですけどね、
まあ、秋田福島つながりですねどういうつながりかよくわかりませんけども、そうなんだ、まあ、アニメとでもまたちょっと違うのかしら。
いやでも思うんですけど、アニメは僕いっぱい見た方が逆にいいなって思いました。
だって日本のアニメっていうのは世界に冠たるもんですもんね。
そうですよね。
あでもそれをこう見てて、はい、例えば1枚の絵画を描くにしても無駄にはならないと、はい、
あそうですね。
あなるほどね。
だからやっぱアニメはいっぱい見るようにしようって最近気づいちゃったんですけど。
あなるほどね、いやいや、まあ、そういった意味で言うとね、私は確かにそのウルトラセブンとかウルトラマン仮面ライダー、ね、そういう世代なんで、ついてやっぱそういうのを見たくて行くじゃないですか、
はいはい、
そうするとアンのタイミングが出てきちゃうんですよでアンのタイミングが出てきちゃうと、なんかどんどん気がついたら違う方向のサイト行っちゃってるんでこれは気をつけなきゃいけないなっていう部分はあったりなかったりということでね、はい、まあまあその辺が、はい、まあ、非常にね、今はまあいろんな情報が肩と呼ばれるぐらいの時代なんで、はい、まあ、興味と関心をまあ絞るところも難しいかなと思われる向きありますけど、イラストとね、またそのデザインの部分で、はい、ますますですね、いい作品を、はい、想像していただきますように、はい、またそういう展示会の方もね、頑張っていただきますようにご期待申し上げております、はい、本日のゲスト、森田信彦さんでした。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
はい、それでは CM でこちらです。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
87.0MHz だからね、はい、78.0MHz じゃないからね。
あ、僕間違えてましたすみません、失礼しました
、そんな楽大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。今思い出した俺も、さあそんなことでいかがだったでしょうか。アクスさん的にはいかが。
はい、今日新年一番最初の放送だったんですけど、
そうでしたね、はい、
今年も楽しく始まれてよかったと思います、はい、
本当ですか。
本当です。
あのね、言っときますけど今日ね、まあいつものことなんですけど、カイドさんなんかあくちゃんの放送だから来てくださってね。
本当ですか。
本当ですよ。だって私がアナウンスしたらバカだから行くから行く
からありがとうございます。
やっぱり県民性というかな、福島つながりと言いましょうか、そこはやっぱり郷土愛と言いましょうかね。嬉しいじゃないですか、
はい、
ね、CD ももう50枚も100枚も買っていただいて、
はい、
ね、あと99枚まあそんなあくちゃんでしたけども、学園風土的にはいろいろと忙しくなると思うんですけども、だからあなた的にはね、そんな中で学園今年いっぱい大丈夫ですか。
はい、頑張ります。
頑張っていきましょうね。応援してくださる方たくさんおいでですからね、はい、頑張ってまいりましょう。体調だけは気をつけてね、
はい、
お腹の方ねあと買いかけてね大変だからね。はい、そんなこんなで、さあゲスト的には森田さんいかがだったでしょうか。
はい、まさか2度目があると思っても見なかったので。
何をおっしゃいますよ。
いや、もう本当嬉しいです、はい、しかもね、前の前出て、うん、こんな早くに出れるとは本当思ってもいなかったので。
私も出すつもりなかったんですけどねたまに開いちゃったんで、私は冗談として、いや、
はい、
本当に絵画の話したかったんですよ、
はい、
今日はちょっとお時間許される範囲 で、
ね、はい、全然
ちょっとお話しましょう、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
いや、こちら本当に、はい、まあ、いろいろお願いしたいこともありますし、
はい、
まあ、あくちゃんもな、そういう意味ではそのイラストのデザインとかな、はい、それまたちょっといろいろお話できればいいじゃないですか、はい、それも本当に総合扶助的にと思ってますんで、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います、はい、またこれに懲りずにお出かけになっていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。奥様とね、秋田のご実家のお父様によろしくお願いします
。ありがとうございます。
さあ、そんなことで次週2月14日火曜日バレンタインデーになりますけどね、第2週目サブパーソナリティは天音夏さんとともにですね、ゲストに天音さんからのご紹介、舞台とナレーションの、お仕事をされておいての片尾嗣弘さん、ちょっと難しい字を書くんですけどね、片尾嗣弘さんをお迎えして楽しく愉快にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきつつ、またそちら宛てご意見ご感想とどんどんと寄せいただければと思います。それではですね、ライブご聴取の皆さんと一緒に番組を締めてまいりたいと思いますけども、いつものようにご協力のほどよろしくお願いします。なんか今ノイズが入ったと大丈夫か普段聞いたことがないような、なんか低音でしたけどもね。はいはいはい、まあ、そんなこんなでね、それでは森田さんもよろしいですか。
あ、はい、大丈夫です。
はい、それではそんなこんなで学大 F ではまた来週。森田さん、急遅い。
すいません。
まだラジオ慣れとらんない。はい、どうもありがとうござい
ました。YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM。周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。